それでは聖書をお読みします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙11章25節から36節です。新約聖書ローマ人への手紙11章25節から36節です。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救いだ恩から割れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であるです。彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に愛しているものですが、エラチのゆえに神に愛されているものです。神の賜物の名は取り消されることがないからです。あなた方つては神に不従順でしたが、今は彼らの憤のゆえに憐れみを受けています。それと同じように、彼ら憐れみのゆえに、不従順になっていますが、彼ら自身は憐れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか？誰が主の助言者になったのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか？すべてのものが主から、神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。何度も分かち合ってきましたが、ローマ人への手紙9から11章は、ユダヤ人たちの救いにスポットが当てられています。ユダヤ人というのは、神様の民として、神様ご自身から選ばれた人々です。神様からイスラエルという名前をいただいて、神様と共に生きるために、神様の愛に支えられて生きるために選ばれた人々です。しかし、そのユダヤ人たちの多くは、神様によって送り遣わされた救い主、イエス・キリストを頑なに拒んでいました。そしてその一方で、ユダヤ人たちから異邦人と呼ばれて見下されていた人々が、イエス様を信じて、神様の救いに招き入れられていました。パウロはユダヤ人の一人であり、イエス様を信じるクリスチャンとして、ユダヤ人たちの救いを願ってきました。同時に、神様から選ばれた民であるはずのユダヤ人たちが、救い主イエス様を頑なに拒んで、救いから漏れている現実を見つめながら、その意味を問い続けています。今日の本文は、そのユダヤ人たちの救いという問題について締めくくりの部分です。少し長いですが、25節から27節を見てみます。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。パウロは兄弟たちと呼びかけています。直接的には手紙の宛先であるローマの教会の人々になるでしょうか。イエス様を信じて 神様の家族となった人々のことです。そしてそのほとんどは、ユダヤ人ではない異邦人の中からイエス様を信じた人々でしょう。パウロは、その異邦人のクリスチャンたちに対して、奥義を知らずにいてほしくはないと言っています。奥義を知っていてほしいと言っています。そしてその理由は、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするためだということです。異邦人のクリスチャンたちは、自分を知恵のあるもののように考えている。だからこそ奥義を知ってほしいということです。逆に言うと、奥義を知ることになるなら、自分を知恵のあるものと考えるようなことはなくなるということでもあるでしょうか。どうでしょうか。皆さんは自分が知恵のあるものだと考えておられますか。おそらくは、とんでもない、私は愚か者です、と答えられるのではないでしょうか。日本という国自体もそうかもしれませんが、特に教会というところでは、謙遜であることが美しいこととされています。私たちは、どこかで謙遜であろうと意識しているところがあるのだと思います。しかし、どうでしょうか。そうですよね、あなたは本当に愚かですよね、と返されたらどうでしょうか。やっぱりカチンとくるのではないでしょうか。腹が立つのではないでしょうか。口では、私は愚かなものです。何もできないものです。と言っていても、そうですよね、と返されたら、やっぱり腹が立つわけです。そしてそれは、心のどこかで、自分は知恵のあるものではないということを、受け入れたくない思いがあるということではないでしょうか。先週の本文になりますが、パウロは、異邦人の中からイエス様を信じて救われた人々に対して、思い上がってはならないと戒めていました。ユダヤ人たちに対しては、誇ってはならないと戒めていました。異邦人の中からクリスチャンになった人々は、かたくなにイエス様を拒んでいるユダヤ人たちを見下すようになっていました。反対に、自分こそは救われるにふさわしいものだったと考えて誇るようになっていました。そしてそのような誇り、思い上がりが自分を知恵のあるものと考えることだと言えるでしょう。パウロは異邦人の中からクリスチャンになった人々が口先だけの謙遜ではなくて本当の謙遜を身につけることを願っているのであり、そのために奥義を伝えようとしているのだということです。それでは、パウロの言っている奥義とは何でしょうか。奥義というのは、明らかにされた神様の御心です。隠されていたけれども、明らかにされた神様の御心です。そしてその奥義というのは、異邦人の満ちる時が来れば、イスラエルは皆救われるということです。ユダヤ人たちの一部、実際には大部分ですが、彼らが頑なになっているのは、異邦人の救いが完成する時まででありかたくなになっていたユダヤ人たちもイエス様を信じて救われることになるということです。神様の限りない憐れみによって不敬虔が取り除かれて救われるのだということです。そしてその奥義を知るならば、異邦人は自分を知恵のあるものと考えることができない。自分は救われて当然のものだと誇ることができないということです。どうしてでしょうか。なぜなら、 異邦人が神様の救いに招き入れられているのは、ユダヤ人たちが神様に敵対してくれているからであります。次の28節、29節を見てみます。彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば、父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。パウロはユダヤ人たちについて、福音に関して言えば、あなた方のゆえに神様に敵対していると言っています。福音というのは、神様の救いに関する良い知らせということです。パウロは、イエス・キリストの十字架によって明らかにされた、神様の無条件の愛に関する知らせを、福音として語ってきました。私たちは、神様の言葉を一生懸命に守ったり、良い人間になったりしたご褒美として救われるのではなくて、神様は罪人である私たちを無条件に愛してくださるのであり、愛していてくださるのであり、受け入れていてくださるのだということです。そしてその神様の愛を信じ受け入れて、神様の愛に支えられて生きることが、私たちの救いです。パウロによれば、その救いに関する良い知らせ、福音について言うならば、ユダヤ人たちは神様に敵対しているのだということです。神様が差し出してくださっている救いの手を、かたくなに拒んでいるということです。そしてそれは、あなた方のゆえだということです。パウロが言っているあなた方というのは、異邦人たちのことです。そしてあなた方のゆえにというのは、あなた方のためにということです。パウロによれば、ユダヤ人たちが神様に敵対してイエス様の福音を拒んでいるのは、異邦人たちのためだということです。異邦人である私たちが、イエス様を信じて救われるためだということです。あるいは、異邦人である私たちがイエス様を信じて神様の救いに招き入れられているのは、ユダヤ人たちが神様に敵対してくださっているからこそと言ってもいいのかもしれません。もちろん、ユダヤ人たちには異邦人たちのために神様に敵対しているなどという意識はないでしょう。しかし、神様の奥義、神様の秘められた計画のもとで、神様に対するユダヤ人たちの敵対は、私たちの救いのために用いられているということです。そしてそれは、神様がユダヤ人たちだけではなくて、私たち一人一人を憐れんでいてくださる、ということに他なりません。なんだか、ややこしい計画だなということを思ったりいたしますが、パウロが言っているのはどういうことでしょうか。それは、神様が私たちを憐れんでいてくださるということです。神様がユダヤ人たちの 不従順を用いて、全世界の人々を憐れんでいてくださるということです。神様がユダヤ人たちの不従順を用いて、ご自分の全世界の人々をご自分の救いの中に招き入れていてくださるということです。逆に言うと、私たちはただ神様の憐れみを受けたに過ぎないということでもあります。私たちは救われるにふさわしいものだったわけではないけれども、神様の一方的な憐れみを受けて救われたということです。そしてそれはユダヤ人たちも同じです。 30節、31節を見てみたいと思います。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方がの受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。異邦人である私たちはもともとは神様に対して不従順でしたが、現在はユダヤ人たちの不従順のおかげで神様の憐れみを受けています。そしてユダヤ人たちも現在は私たちが憐れみを受けるために不従順になっていますが、それはこれから彼らが憐れみを受けていくためだということです。続けて32節を見てみます。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。パウロは神様がすべての人を不従順のうちに閉じ込めたと言っています。ユダヤ人たちもユダヤ人以外の人々も一人の例外もなく、すべての人が神様に対して従わないものになったと言っています。罪人と言ってもいいでしょうか。しかしその不従順の中にある私たち一人一人を、罪人の私たち一人一人を神様は憐れんでいてくださるということです。神様の憐れみというのはどういうことでしょうか。神様がすべての人を憐れんでいてくださるというのはどういうことでしょうか。それは神様がすべての人を無条件の愛で受け入れてくださっているということではないでしょうか。何度も繰り返しているかもしれませんが、社会の中ではどうでしょうか。誰かに受け入れてもらうというのは、社会の中で認められて生きるというのは、自分の価値を確信して生きるというのは、決して簡単なことではないのではないでしょうか。勉強ができなくて、親や学校の先生から受け入れてもらえないということがあるでしょうか。良い仕事をすることができなければ、会社では肩身の狭い思いをすることがあるでしょうか。人付き合いが悪ければのけものにされるということもあるでしょうか。突然の事故や病気で体が動かなくなったり、仕事ができなくなったりすれば邪魔者扱いされることもあるでしょうか。神様がすべての人を憐れんでいてくださるというのは、そんな私たち一人一人を無条件の愛でそのままに受け入れていてくださるということです。神様の言うことをちゃんと聞いているから、ちゃんと守っているからということではありません。社会の役に立っているからということでもありません。心が美しいからということでもありません。そうではなくて、小さな私たち一人一人を、そうではなくて、小さな私たち一人一人を、怒りや憎しみにとらわれたりしている私たち一人一人を、誰の役にも立っていないかもしれない、そんな私たち一人一人を、神様はそのままに受け入れていてくださるということです。神様はすべての人を、私たち一人一人を、憐れんでいてくださるということです。そしてその神様の憐れみによって受け入れられていることに気づかされるとき、すべての人を憐れんでいてくださる神様の奥義に気づかされて、その憐れみによって生かされるとき、私たちは謙遜にならざるを得ないということです。謙遜というのは何でしょうか。それは口先で 自分は愚かだ、自分は何もできないというようなそんな態度のことではないでしょう。もちろん心の底から自分は愚かだ、自分は何もできないというならばそれでいいということでもありません。謙遜というのは単純に自分を否定することではありません。本当の謙遜というのはイエス様の憐れみの前に立つことから始まります。自分がイエス様の憐れみによって救われた罪人に過ぎないことを知り、認め続けていくところから生まれてきます。それは単純に自分を否定することではなくて、神様の憐れみに支えられていることを覚えながら、神様の無条件の愛に支えられていることを覚えながら、その神様の愛と憐れみを誇りとして生きていくことそのものです。自分を支えているあらゆるものが砕かれて、神様ご自身に支えられていることを覚えながら、神様を褒めたたえて生きることそのものです。自分ではなくて、神様を誇りとして神様を褒めたたえて生きる中で、私たちは本当の謙遜を身につけていくということです。救われて生きる、信仰生活をするというのは、決して立派な人間になるということではありません。こんな自分がこんなふうに変わったというようなことでもありません。もちろん、救われた結果として変わっていくということはあるでしょう。それは神様から与えられた素晴らしい恵みです。しかし、それは信仰生活の本質ではありません。より大切なことは、神様の憐れみを見つめていくことそのものです。私たちは救われたからといって、必ずしも変わるわけではありません。むしろその反対に、救われたにもかかわらず、相変わらずの自分を発見させられることになるのが、私たちの信仰生活ではないでしょうか。変わったと思っていたのに、実は何も変わっていなかった自分に失望させられることの繰り返しが、私たちの信仰生活ではないでしょうか。しかし、その度に教えられるのが、神様の憐れみなのではないでしょうか。いつまでたっても、神様を信頼できない自分、誰かを愛することのできない自分、自分の価値を見出すことのできない自分、そんな私たち一人一人を、神様は憐れんでいてくださり、無条件の愛で受け入れていてくださり、導いていてくださるということです。そしてその神様の御声を聞き続けていくことが、私たちの信仰生活であり、その中から生み出されてくるものが、本当の謙遜だということです。最後の33節以下のところを見ると、パウロはとにかく、神様を賛美していることがわかります。あれこれと難しい説明を繰り返してきたパウロでしたが、神様の憐れみによる救いの前で、パウロは神様を賛美しています。私たちは神様の憐れみを見失うとき、自分自身にとらわれてしまいます。そして、神様ではなくて、自分自身を誇ったり、反対に変わらない自分に絶望したりします。しかし、神様の憐れみの前に立たされるとき、私たちは神様を賛美することへと導かれていきます。パウロは自分自身には絶望することしかできませんでしたが、そんな自分を救い出してくださった神様の憐れみを見つめて、 神様を賛美しているということです。私たちはどうでしょうか。神様の憐れみは何よりもイエス・キリストの十字架に表されています。毎週の礼拝を通して、日々の信仰生活の中で、イエス様の十字架を見上げながら、私たちを憐れんでいてくださる神様の御声を聞き取っていきたいと思います。神様の憐れみに生かされていることを覚えながら、その憐れみ深い神様を賛美して証しするものでありたい。このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこの礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせてくださっていますことを心から感謝をいたします。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。異邦人の中からイエス様を信じてクリスチャンとなった人々は、ユダヤ人たちを見下すような、そんな態度を示していたようです。同じクリスチャンで、私たちも同じクリスチャンとしてすぐに思い上がってしまう、そんなものであることを思い知らされます。しかしながら、そんな私たち一人一人を神様は憐れんでいてくださり、だからこそその救いの中に導かれた、招き入れられたものであることを教えられて、感謝いたします。どうぞ、なかなかそのあなたの関係の中にありながらも、あなたによって導かれていながらも、変わることのできない、そんな私たちの現実を見させられますけれども、その一歩一歩もまたあなたの憐れみの中にあることを教えられます。どうぞいつもあなたを、私たちを憐れんでいてくださる、そのあなたの御声に耳を傾けるものとならせてください。そしてそのあなたの憐れみのゆえに生かされるものとならせてください。あなたの憐れみによって支えられて、生きるものとならせてください。そしてそのあなたを褒めたたえて、あなたの憐れみを証しするものとならせてくださいますようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。